クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。榊と申します。今回は人生で3番目に神様につまずいたことということでお話をさせていただきたいと思います。今から8年前、大阪に住んでいた姑が意識不明となり、救急車で病院に搬送されました。診断結果は心臓が動不全症候群心房細動で、しかも乳がんの第3期 B、 このままだとあと2年の命と医者から宣告されました。しかしとても手術に耐えられる体力ではありませんでしたので、抗がん剤投与という81歳の姑には厳しい治療となりました。私は姑の手を優しく両手で握りながら、お母さん、その後は言葉になりませんでした。私は各州横浜と大阪を往復する介護の日々が続きました。このまま大阪で年老いた両親の二人暮らしをさせておくわけにはいきません。特に姑は乳がんと心臓疾患があり、日常の身の回りのことは全く一人ではできないという状況でした。しかしこの私に一体何ができるだろうか、これが私の正直な気持ちでした。神様、どうしたらいいのでしょう、教えてくださいと祈っている中で、今一番私を必要としているのは年老いた姑であり、何ができるかわからないが、精一杯私にできることをしてあげたいという思いになりました。そこで私は、もし適当な家が見つかったら横浜で一緒に暮らしましょうかと両親に話しました。その時の姑の喜びようは、大変で子供のようにはしゃぎました。家探しが始まりました。神様が祈りに応えてくださり、全く想像すらしなかった隣の一軒家を購入することができました。隣の家に両親が住んでくれることは、介護しやすく最高の条件でした。翌年の5月、すべての部屋をバリアフリーにリフォームした横浜の家に、両親が大阪から引っ越ししました。1年が過ぎ、横浜での生活にも慣れてきた頃、頻繁に物がなくなり、盗まれたと姑が言い出しました。年を取ると物忘れしやすくなり、自分でどこかに置き忘れてしまったものがわからなくなることはよくあることですが、姑の場合は、あの人が盗んだ、大切にしていたものが盗まれたの騒ぎがエスカレートしていきました。ホームヘルパーなど身近な人がターゲットになりました。ある日、ホームヘルパーの一人から電話がかかってきました。私は絶対盗んだりしていません、本当に濡れ衣を着せられて困っています、と。申し訳ございません、病気だと思って何を言われても気になさらないでください、とにかく私たちは皆さんを信じていますから。私はただただひたすら謝るだけでした。姑の認知症の症状がさらに進んでいき、何人もの人たちが辞めていきました。もう来てくれる人がいません、ブラックリストに名前が上がってしまったのです。はあ、こんなはずじゃなかったのに、神様、これはどういうことでしょうか、これからどうしたらいいのだろう。目の前が真っ暗になり、神様につまずきそうになりましたが、聖書には、すべてのことについて感謝しなさいと書かれていますので、姑のどぶろぼう騒ぎ、そしてホームヘルパーが誰も来てくれないというこのことの後ろに、神様の素晴らしいご計画があることを感謝しますと告白していきました。すると夫が、ねえ、お前牧師だから何とかしてよと言い出したのです。何とかしてよって何よ、だからさ、家庭配慮するとか、賛美歌をみんなで歌うとか、お祈りするとか、そういうこと。 クリスチャンホームに生まれ、子供の時から家庭礼拝を見て育った夫に神様が触れてくださったのです。すぐ牧師に、主人が我が家で家庭礼拝をしてほしいと言っているのですが、よろしいでしょうかと聞きすると、いいですよ、やってくださいと言ってくださいました。万歳、やった、飛び上がらんばかりに嬉しかったのです。ねえ、あなたも家庭礼拝に出るという条件でね。いやーと言いながら、もう夫がうなずきました。こうして家族全員で家庭礼拝を持つことができたのです。あと2年の命と宣告された姑は今年89歳を迎え、乳がんの腫瘍が小さくなっており、盗まれたという言葉を一切聞くことはありません。長男の嫁がね、ではなく娘がね、と嬉しそうに私のことをホームヘルパーに話しているのを聞いて涙が出ました。この最悪と思われる状況を通して家族が一つになれたことが嬉しかったのです。神様にあって無駄なことは何一つなく、すべてを益としてくださる神様のご計画の完全さをさらに深く体験することができました。今日は人生で3番目に神様につまずいたことをお話しさせていただきました。それではクリスチャンの寄り道でまたお会いいたしましょう。